はい、今週も始まりましたサンデーナイトフィーバーのお時間が参りました。はい、今夜もお送りいたしますのは私ジョブディランでございます。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速メール告知をさせていただきますね。はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com や Twitter& Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便りフォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り普通おたも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、では最後にこの番組での使用曲や放送局は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければプレイリストを公開もしているのでどうぞチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。では今週も行きましょう。はい、本日が11月13日放送ですね。はい、録音でお送りしておりますが、今日が何の日というので、1981年のこの日、今日11月13日ですね、ヤンバルクイナが発見された日だそうで、逆に私驚いたのが、1981年までヤンバルクイナが発見されていなかったということが驚いたんですが、今となってはもう、天然記念物というか希少動物ですよね。もう車でよく惹かれているというようなニュースを目にしますが、保護の方にもなかなか、力をどうやって注いでいったらいいのかななんていうことも考えながら、はい、ヤンバルクイナ発見された日ということで、はい、それで明日11月14日がパチンコの日だそうです。パチンコの日、皆さんパチンコやられますかね。私は一切パチンコとかギャンブルはやらないんですが、というのが幼い頃にですね、私がなけなしのお小遣いを持って5000ばかし持ってちょっとパチンコに潜り込んだことがあったんですね。でパチンコに潜り込んだらもう5000円なんてあっという間に飲まれちゃうで、もうこればっかりはどうにも止まらないというか、本当に困ったなと思って、そこでまあ認識が改まりまして、それ以来懲りたかのように、当時の5000円と言ってもたかが5000円ですけども、中学生からすれば全財産ですからね、引っ張っていかれちゃったという痛い経験から一切パチンコなどはやりません。その代わり生きていることがギャンブルに近いとよく周りから言われます。はい、そんな私でございますが、また11月14日明日ですね、アンチエイジングの日ということで、これはちょっとね、なんて言うんでしょう。アンチエイジングっていうのを、まあ今、美魔女とかっていうのも、言う人もどんどん増えてるみたいですけど、私の場合は逆アンチエイジング、逆アンチエイジングって言ったらいいのかな。もともと子供の頃から老け顔だったんですよ。で、老け顔で、それで、いたんですけど、励みになったのが、周りからよく老けてるねって言われて、中学生の時でも、だからタバコ吸いながら歩いてても、補導されたことないですね。老けてるから。でもやっぱり周りからからかわれて、なんで俺はこんな老け顔なんだろうと悩んだ時期もあったんですが、私の先祖、近しい先祖であるところの祖父に言わせると、うちの家系はみんな老け顔なんだと。若い頃は、みんな老けてると言われるけれども、年を重ねていくにつれて、ある時点で、それを顔が年を追い越すというんですか？逆か。年が顔を追い越すんですね。だから今ではどっちかというと、老け顔というよりは、年齢不詳だとか、どっちかというと、割かし幼い方の見られ方をすることの方が増えてきましたですね。アンチエイジングの日、顔だけでも、せめて明るく生きたいところでございます。はい。では、普通歌いただいてます。ありがとうございます。普通歌いってみますね。はい。道のくライダーさん、ありがとうございます。ジョブさん、こんばんは。一人は慣れましたか？頑張ってくださいね。ありがとう。秋も深まり、冬に近づいてきました。もう少しで雪虫も飛び始めますね。ところで、ジョブさんはスマホでゲームしたことありますか？私は某オンラインゲームにハマっています。 ゲームで人間性も出るし、ゲームに翻弄されることもありますが、結構楽しんでいます。課金を最小限に抑えても楽しいですよ。ぜひスマホゲームにも参加してみてください。最後にリクエストお願いします。シーナ・イーストンでモダンガールをお願いします。ということでございます。ありがとうございます。そうですね。私もスマホゲームっていうのは、長いことやらなかったんですけどね。何ですか。例えば、近いしいところで言えば、よく聞いたのが、ツムツムとかっていうゲームがね、あって、これ面白いよなんて友達に勧められても絶対にやらなかったんですよ。というのは、ハマったら引き返せないと思って、それがですね、去年だったかな、一昨年だったかな、ちょっと私が体調不良で入院した時期に、あんまりにも暇を持て余しすぎて、スマホゲームに手を出してしまいまして、某 RPG ゲームなんですけれども、これが下手の横好きで、地味に続いております。ただ、やっぱり中には強者というか、たくさんいらっしゃって、やっぱりね、根本的なところで課金をいかにするかというところと、あと時間をいかに費やすかっていうところで、もうそこの差で勝てないですね。やっぱりね、弱っちい私の選手は、そのゲームでも、そのゲーム一つとっても毎日イベントをやってるみたいなんですよ。やってるみたいというか、やってるらしいんですけど、私が参加してないだけで毎日イベントがあるんですね。で、そのイベントを毎日毎日こなすっていうのはすごい労力だなと思うんですけれども、やっぱり時間費やして頑張ってる方にはなかなか勝てない。弱い。で、まあ、スマホゲームもそうなんですけど、私はゲームっていうので、ちょっと皆さんに一つ伺いたいんですが、ちょっとしたご相談なんですが、皆さん、固定の、スマホじゃない固定のゲーム機っていうのは何か持ってらっしゃいますかね？私はですね、ここら辺にも私の性格の保守的なところが現れてるかと思うんですが、私はプレステ2を未だに使ってます。というのは自分のが壊れても、中古でどんどん買い足して、もう下手したら10代目ぐらいになるんじゃないかな、みたいな。それはなんでプレステ2で止まってるのかというと、プレステ3が出たなーというのを横目で眺めているうちに、あ、プレステは今度4になるのかーとか、なんかそんな感じでいたら、どこから参入していいかわからない。あと、ゲームのグラフィックとかね、向上しすぎてて、なかなか入り込めないんじゃないかなというのが、現代人じゃないですね。もう原始人みたいなもんですね。なかなかおすすめのゲーム機があれば、なんか、ニンテンドースイッチとかね、なんかいろいろ面白そうなやつもたくさんあるんですけども、また教えていただければと思います。スマホゲームもそうですね、課金を最小限に抑えて、地味に続けていきますかね。弱っちいですけども。はい。で、このメールの中でね、道のくライダーさん先日青森の方だというような、お話いただきましたけれども、これ沖縄での放送でございますから、皆さんには、これ馴染みがなかったんじゃないかなというのが、秋も深まり冬に近づいてきました。もう少しで雪虫も飛び始めますねっていう、雪虫っていうのをご存知の方どれぐらいいるかしら。雪虫っていうのが私も北海道行くまで知らなかったんですよ。それで、北海道に行って、ある時、当時のね、恋人というか、と自転車で走ってたら、川沿いでね、口の中にバーッとちっちゃい虫がたくさん飛び込んできてね、まあ、こっちがバーッと走ってたから飛び込んできたような格好になったんですが、なんだこの虫はペッペッペッなんてやってたら、あ、雪虫だ、もう雪降るね、なんていう話で、それは何だと尋ねたら、なんか雪が降る前の一時期だけ、ふわっと北海道、だから、道のくライダーさんも雪虫っておっしゃってるので、まあ、雪の降る地域では全般的にそうなのかもしれませんけども、ちっちゃいね、本当に蚊でも小バエでもないような、ちょっと綿毛があるのかな、みたいな、あれが大きくなったら何の虫になるのか、未だに分かっていないんですが、そういう雪虫っていう虫が北国にはおります。 はい、ちょっと今日の豆知識。はい、では、リクエストいただきました道のくライダーさんからリクエストいただきましたシーナイーストンでモダンガール行ってみましょう。聞いてください。はい、聞いていただきましたシーナイーストンでモダンガールです。幸先の良いスタートという感じがする曲調で、はい、続きまして行ってみましょう。道のくライダーさん、リクエストありがとうございました。では今日の最初のトークテーマ、はい、こちらですね。おや、音が出ないや、ごめんなさい。トークテーマいただいてます。洋楽というもので、これはなかなか間口が広いんで、今日は一本丸々洋楽でゴーという形で、私が中学生の頃から聴いていた曲オンリーで流していきたいと思います。はい、トークテーマ洋楽に対して、僕と洋楽というような、少しお話を触れていきたいと思うんですが、そうですね、私の場合は、まあ、子供の頃によく母親がアメリカのオールディーズとか、そういうのを車で CD で流していたので、まあ、洋楽自体には馴染みがもともとあったんですが、それが顕著になってきたのが、中学に入った頃にですね、すぐ上のいとこのあんちゃんがですね、お小遣いを貯めてはせっせと洋楽の CD を、買って、それで洋楽聴いているっていう、ちょっと当時、うちの近所では珍しいような、そういったような音楽を聴いていて、それで、おい、ちょっとお前これかっこいいから聴いてみろよとか、これいいぞ、なんて言われて、それでよく CD を借りていたんですね。それで、CD を借りて、聞いて、あ、かっこいいなとか。で、私も、ま、当時コピーという技術を自分が知らなくてですね、その、いい曲なんかちょっと歌いたいななんて欲が出だして、それで歌詞カードの英語の歌詞をノートに、自分のノートにですね、せっせと写してた頃があるんですね。もう写経のようなもの。でも後々ね、自分は中1の時からあんまり学校にまともに行ってなかったんですが、中1でもう英検3級っていうから中学1、2年生ぐらい程度の英語力ってことですかね。まあ今考えたら大したことないんですけども、でも中1で英検3級取れちゃうぐらいね、やっぱり見たものを書いて、で、歌いたいっていう欲があるから、だから目的意識があると、少しやっぱりそういう風に成長するんですね。あともう一つね、その中で培ってきたのが、辞書を引いて、中学生用の辞書を引いてね、出てくる言葉だったら、まあ、翻訳もできるんですけども、まだちょっと中学では習わないとか、こういう難しい単語だとか、そういうところをもう自分で勝手に歌詞はこんな感じだと思い込むっていうね、誤解力っていうんですか、そういうのが育まれたような気がします。で、その誤解力っていうのはね、これはなかなか馬鹿にできないなと思いまして、というのが、やっぱり中学生思春期ですから、自分が寂しい時とかね、苦しい時とか辛い時、一人になってしまった時なんかに、日本語の歌詞だと歌詞の意味がわかりやすくてね、自分の心情にはなかなかぴったり沿う曲っていうのが、めったに見つからないんですけども、それが誤解力を持って洋楽に立ち向かうと、あ、この歌詞はこういうことを言ってるはず、あ、これは俺のことを歌っているようじゃないか、みたいな、そういう風なところで自分の生きる推進力になってきたなというところがあります。はい、まだまだちょこちょこ紹介していきますので、次の曲行ってみましょう。エアロスミス、イートザリッチ、聞いてください。はい、聞いていただきました。エアロスミス、イートザリッチでございました。ボーカルのスティーブン・タイラーさん、まさにサッチャマウスってやつですね。なんて口だっていう。もうスティーブン・タイラーさん自体はローリング・ストーン誌という、まあアメリカの音楽雑誌ですね。ローリング・ストーン誌が選ぶ史上最も偉大な100人のシンガーで、現役ながら99位に入っております。個人的にはもうちょっと評価が高くてもいいのかなと思ったけれども、まあ亡くなった方も含めてですからね、もうご存命の方で99位って言ったら結構もうだいぶ高い方だと思います。はい。 また映画アルマゲドンという映画昔流行りましたね。あれのヒロインであるところのリブ・タイラーさんの実のお父様が、スティーブン・タイラーさんです。で、そのアルマゲドンに関して言えば、I don't like Mr. Thing でしたか。ちょっと曲名ぶっ飛んでしまいましたけども、I don't wanna Mr. Thing だ。うん、ね、主題歌を、だからお父様がエアロスミスというグループで歌われて、リブ・タイラーさん、娘さんがヒロインを務めたという、なかなかあの一曲でまたエアロスミスも、方向性がどんどんポップになったんじゃないかななんて今ふっと思いました。はい、では続きましてのトークテーマでいただいておりますのが楽器というものですね。はい、さっきの話に続きますけれども、私は洋楽を聴きながら子供の時からね、何歳ぐらいかな、 7,8 歳ぐらいの時からちょっと親に強制的にピアノを習わさせられてまして、それで、でもピアノの先生自体はね、すごくいい人だったので、ピアノの先生自体は好きだったんですけど、何しろ練習が嫌いでね、また男がピアノ弾くっていうのをちょっと馬鹿にされたような、まあもう昔ですからね、なんかちょっと女っぽいじゃないか、なんて言われて、なんかな、恥ずかしいな、なんて思ってましたけども、おかげで、ピアノを習ってたおかげで、譜面が読めるようになりましてね。それで、中学生の時にギターを少し触るようになって、今でもほんと少しなんですけれども、余談ですけども、大学生の時に三線も少し、習って弾けるようになったんですが、これがですね、最近一切楽器に触ってないんですよ。というのが去年だかな、自宅で料理をしていたら、だいぶね、キレのいい包丁を友人からプレゼントされたんですけれども、その包丁でね、小指をざっくりね、指の先が落ちちゃって、それで本当に爪ギリギリのところまでスパーンと落ちてしまって、もう血が何時間も止まらないという。それで、今でも右手の小指と左手の小指を比べると、やっぱり左の方が若干短いんですよ。だからたまにね、ギターを弾きたいなと思って触るんですけども、バレエコードとかいうね、まあ、小指を使うようなコードがあったりすると、指先が結構じわじわっと痛いんですよね。だからこの指が早く治っちゃう前にギターが弾けなくなっちゃうのかななんて、ちょっと心配したりもしています。で、またですね、ですから洋楽を聴きながらピアノなりギターなりやるわけですから、ピアノでも、まあ洋楽の曲、例えば、トトの素直になれなくてだとか、ああいうふうな洋楽の影響を受けて、いろんな曲を当時は弾いておりました。ですが、今となって残っているものといえば、洋楽の影響が、スティービー・ワンダーの携帯模写っていう、非常にニッチなところでしか受けない、そういうネタしか残ってないという、もう簡単にグラサンをしてですね、頭にタオルを、巻いちゃうんじゃないんですよ。うまい具合に頭に乗っけるんですね。それで左右に揺れながらキーボードを弾く真似をするという、たったそれだけなんですが、非常にバカバカしいんですが、いざという時は、もう、結構ガチで受けるネタでございます。ただ、受けると言ってしまった以上は、なかなかこっちも恥ずかしくてできません。はい。では、続きましての曲行きましょうね。はい。この曲も、中学生の時、影響を受けた曲の一つでございます。第二のビートルズとも呼ばれたこちらのグループ、オアシスでございます。兄弟喧嘩は恒例行事。口が悪いことでも知られております。オアシスで What Ever!はい、お聞きいただきました。オアシスで What Ever です。はい、先ほど口が悪いことでも知られておりますと言いましたが、なんか印象的なフレーズがないかなとちょっと思ったんですが、前にね、オアシスのお兄ちゃんの方、どっちだ?お兄ちゃんがノエルだったかリアムだったか、ノエルかな?ノエル・ギャラガーさん。一問一答みたいなインタビュー、日本の企画でね、答えてらして、で、いろいろ日本の地名とか食べ物とか、のカードを持たされて、で、一問一答みたいのでやってたら、日本の好きな土地はって言われてね、福岡って答えたんですよ。で、その理由は何かと思ったら、福岡の風と空のところに、 ファックみたいに入ってるから好きだっていうような、そういうようなオアシスでございます。もう活動休止して久しいですな。なかなか、当時もこの曲を聴いた時はぶっ飛びました。はい、というのが次のトークテーマにつながります。次のトークテーマが青天の霹靂とございます。ありがとうございます。で、これがですね、青天の霹靂というのが、私の場合、当時、先ほども言いましたけども、学校にね、あんまり行かずに、割と自由活動の方が忙しかったもんで、あんまり学校に行かない。だから、クラスにも馴染まない。で、ただ、音楽だけは好きだっていうので、で、担任がですね、実は元バンドマンだったという、女性なのでバンドウーマンというのかな？でもバンドマンか。その担任の先生がね、あなたこれいいわよ、ビートルズ聴いてみなさいなんて言われて、で、カセットの A 面と B 面で曲のタイトルが入ったカセットテープ、120分テープですよ。今120分テープってもう売ってないとかいう話も聞きましたけどね。あれで、A 面を聴いてたら、まあ、ヘルプだとか、エイトデイズアウィークだとか、まあよくテレビで見るような、ビートルズが入ってて、ああ、そうそう、こういう感じなんだよね、と思って聞いてたんですけども、それを裏面にひっくり返したら、今思えば表面がビートルズの当時の、唯一かな、ベストアルバムの赤版と青版と通称呼ばれるもので、A 面が赤版、B 面が青版が入ってたんですね。で、カセットの B 面の1曲目を聞いて、あれ？これはビートルズじゃないだろうと思って、で、担任のところにわざわざテープを持ってね、学校に行って、これ B 面違う人入ってるよって言ったら、ちょっと確認してみるねって言って、担任が確認して、いや、これもビートルズよって言われて、それが青版の一曲目、ストロベリーフィールズフォーエバーだったんですけども、それがね、ほんと青天の霹靂というかぶっ飛びまして、ヘルプでもヘイジュードでもない、聞き慣れた、ああいうザ・ビートルズのザ・ビートルズっていう感じの曲ではない、ストロベリーフィールズフォーエバーっていうのを B 面の一曲目で聞いて、私当時ぶっ飛びましてですね、その時に、ビートルズの偉大さというか懐の深さっていうのがザクッと入ってきたんですけども、あれは今で言うとこのアハ体験になるんでしょうかね。このまま聞いてください。ザ・ビートルズで、ストロベリーフィールズフォーエバー。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、ストロベリーフィールズフォーエバー飛ばしましょう。ごめんなさい。曲が飛んでしまいました。はい。ただ、この曲を境にビートルズがサイケデリックバンドへなったというふうに言われてもおります。また、1967年の翌年に、1968年にビートルズがインドに行ったという、そういう映画がこの間桜坂でやってまして、見てきたんですけれども、だからビートルズがサイケデリックバンドになって翌年インド瞑想とかっていうのを学んで少しずつ自分たちの内側に入り込んでいく、まあそれが結局は個性のぶつかり合いで解散になってしまうんですが、まあ次のトークテーマにもつながるような内容ですので、このまま行きましょう。次のトークテーマがスピリチュアルといただいてます。ありがとうございます。はい、先ほど申し上げましたそのビートルズの映画っていうので、ビートルズが当時インドで瞑想を学びに、また長い休暇を取りに行っている時にたまたまそこで、数日間一緒に過ごしたというきっかけがある映画監督が撮ったドキュメンタリーなんですが、その中でやっぱりなんていうんですかね、富とか名声っていうのをある程度極めていったら今度自分の内側に何か探しに行くんでしょうか、スピリチュアルっていうふうに言われますけどね、最近は。私のお世話になってる先輩でもね、ある日、インドにサイババに会いに行ってくるって言って行っちゃった人がいましてね、それで大丈夫かなと思って、女性一人で、まだ当時若かったですからね、 女性一人でインドなんか行っても大丈夫なんだろうかとか心配してましたけども、サイババの、サイババって皆さんご存知ですかね。今若い人は知らないかな。サティア・サイババ調べてみてください。いっぱい見たら忘れられない風貌してますので、それでそのサイババを見に先輩が行ったのもあり、私もなかなかスピリチュアルなものっていうのが嫌いじゃないんですよね。だから昔大阪行きのフェリーに沖縄から乗って行った時に、フェリーの中でオーラが見えるっていうご一家と出会いまして、で、頼んでもいないのにオーラを見られましてね。それで、その時言われたのはあなたのオーラは白いわねって言われたんですよ。で、ただ、こっちもオーラの勉強とかをしてないので、オーラ、白いっていうのはどんぐらいいいんですかって言ったらもうかなり珍しい方だと。その上に紫がいるんだというような話がありまして、それで、まあ、当時白と言われた私のオーラも、私もその時より人生倍ぐらい生きてるようになってしまって、もう薄汚れたオフホワイトになっているかと思います。で、私のね、個人的なスピリチュアル体験というかね、これは引き寄せの法則って言っていいのかな。ね、私が推しているブックオフの三輪明宏の、本が100円で出てたんですね。税抜きで。100円コーナーに三輪様の乙女の作法だったかな。そういう本が出てまして、それを面白そうだなと思って買ってきたんですね。そしたら帰ってきたらね、裏表紙のところに、サインがしてあるんですよ。えらい達筆で。それで、落書きにしてはえらい達筆だしな、これは何だろうかと思ってね、Google で、三輪明宏サインっていう風に調べたら、本物のサインボックス、サイン本だったんですね。三輪様の本人、ご本人からのサインをいただいている本をどういう事情でブックオフに流したのかはわかりませんが、こういった変な運というか引きの強さは昔からあります。場面場面で発揮されておりますね。はい。では、このまま次の曲に行ってみましょう。次の曲は、Fuity and the Blowfish。1994年中学1年生の時のアルバムです。Cracked Rear View より Only Wanna Be With You 聴いてください。はい、聴いていただきました。Fuity and the Blowfish。Cracked Rear View から Only Wanna Be With You でした。はい、どうもありがとうございます。はい、では続きましての、トークテーマでソロキャンプというのをいただいております。ありがとうございます。ソロキャンプですね、昔からとっても興味があるんですが、残念ながら私が車を持っていないんですね。なのでなかなかチャリンコとか原付にね、テントとか積んでいくのもどうかと思いますし、で最近私なんかはもう何年か前からキャンプカーが欲しいなーなんて思ってるんですよ。テントを張るとかよりもうちょっと手取り早いかなみたいな。でまたね、長いこと一人暮らしが長かったので、やっぱり一人になりたい時とか一人になりたい時間に、ちょっとした個室がてらにもなるしな、いいななんてキャンピングカー、安いキャンピングカーが欲しいななんて思っているんですが、よく考えてみたら独身の頃からね、安いキャンピングカーは欲しいな欲しいなって東京で思ってまして、まあ単に興味があるんでしょうね。でソロキャンプっていう、キャンプって私はあんまり経験がないので、まあ火起こしだとか、な、火を見つめてるだけでもね、なんか心身ともにリラックスしそうですし、変にね、経験がない分、やり出したらハマるんじゃないかなと思って、いつかもうちょっとね、コロナが落ち着いて、自由になってきたら、ちょっとそういうことにも手を出してみたいななんて思うんですが、まあ私の場合はですね、ちょっとソロキャンプというのと若干違うんですが、たまにベランダで寝たりしますね。これはまあ、沖縄なんでハブがいるでしょう。で、私ね、昔からキャンプでテントを張ってっていうよりも、もう寝袋で野宿で どこでもベンチで寝ちゃうとか、そういうタイプで、内地にいた時ね、旅とかしていたんで、その調子で行くとね、沖縄で同じことやっちゃうと、ハブに噛まれて死んじゃうんじゃないかなっていう、それはちょっとシャレにならないので、たまにですけども、ベランダに寝袋敷いて、ちょっとベランダ掃除してですね。で、そうすると、やっぱり半分野宿みたいな気分にはなるんですよ。で、たかだか半分ですけども、やっぱり心身ともにね、リセットになるような気がしますね。なので、そのうち、まあ、ベランダで火を焚いたら怒られちゃうかもしれませんけども、でも、火焚いてもいいんだったら、そのうちベランダで料理をしだすかもしれないし、下手すれば気づいたら、部屋の中に私の居場所がなくなっているようなことがあるかもしれませんので、なかなか注意しながらやっていきたいと思います。はい。では、続きまして、これが最後の曲になりますかね。はい、では聴いてください。ソウルアサイラムでミザリー。これも中学生の時聴いてた曲でございます。どうぞ。はい、聴いていただきました。ソウルアサイラムでミザリーでした。はい、ではもうそろそろ終わりの時間が近づいてまいっておりますですね。はい、では、先にメール告知やっちゃいますか。時間足んなくなっちゃうといけないんでね。はい。サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム、snf.fever、snf.fever@gmail.com や、Twitter& Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローもお待ちしております。また、ご意見ご感想などの普通のお便り、普通お便りも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。では、合わせまして、トークテーマのお題ですとか、お題はもう単語で結構でございます。トークテーマのお題、またコーナーメールも再度募集かけておりますので、どうぞどうぞお送りくださいませ。よろしくお願いいたします。では最後に、番組での使用曲や放送曲は、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければ、プレイリストを公開もしていますので、どうぞチェックしてみてください。はい。では今回ですね、本日のメインテーマとなりました、洋楽ということで、少し私の過去を掘り下げてみましたが、いかがでしたでしょうか。個人的には少し気恥ずかしいような気もいたしますが、まあこれを機に洋楽を身近に感じていただければ幸いでございます。本当にね、我が心の洋楽という感じで本日お送りいたしました。また気づけばですね、もう11月でもう日ごと夜ごとに少しずつ冷えてまいりましたが、くれぐれもお体ご自愛くださいますようお願いいたします。では本日も、そろそろ締めさせていただきますね。はい、ではアディオスアミーゴス。来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ。えいえいおー。ありがとうございました。おやすみなさい。